おはようございます。こんにちは、こんばんは。薬メディラジオようこそ。パーソナリティのふみさんです。ただいまの時刻は、4月16日木曜日、22時35分となっております。はい、皆さんお久しぶりでございます。はい。頑張れば毎日更新できるんですけども、一度プツンと切れちゃうとですね、人間の悪い癖っていうか、やめちゃうんですね。はい。やっぱ継続って大事だなっていうふうに思いますね。はい、日々こう続けることでやっぱりこう毎日続けられる、まあ、一度サボっちゃうと、まあ、きっぱりやめちゃうと、悪いですこれがはい、ちょっとね忙しさを理由に、サボってますけども、ちょっと今いろいろね、4月入ってからちょっとありましてね、ちょっと頻度が控えめになっておりますが、今回久しぶりの更新でございます。今日はですね、今日もポストさせてもらったんですけども、ニュープロパッチの添付文章が改定されまして、その項目が、亜硫酸ナトリウムですね、まあ、こちらが、添加剤として入っているので、喘息患者さんに注意が必要だよっていうふうのような、項目が追加されました。私恥ずかしながらですね、この亜硫酸ナトリウムが喘息患者さんのこの喘息症状を悪化させる、まあ、過敏になることで悪化させるみたいなことをですね、もう一度言いますけども、誠に恥ずかしながら、知りませんでした。はい、皆さんご存知でしたでしょうか。一応ね、スタッフにも共有させてもらったんですけども、スタッフも薬剤師ね、4人ぐらいいてるんですけど、皆さん初耳ってことで、ちょっとね、勉強不足を感じたところでございます。はい。今回はこの亜硫酸ナトリウムですね、まあ、どういったことで喘息を悪化させるのか見ていきたいなと思います。はい、まあ、軽くですけどね調べた感じですが、はい、さてね、そもそもね、亜硫酸ナトリウムとかピロ亜硫酸ナトリウムといった成分はですね、この日本アレルギー学会発行の喘息予防管理ガイドライン JGL ですね、まあ、こちらにおいて亜硫酸塩サルファイトと言いますねというカテゴリーで総称されていて、喘息の増悪因子、発作誘発因子として明確に位置づけられているんですね。なぜこれらの添加剤が喘息を悪化させるんでしょうか。実はこれはいわゆる典型的なアレルギー IgE 抗体が関与するものではなく、化学的な刺激によるメカニズムが主だと考えられています。亜硫酸塩が気道などの水分と反応すると、二酸化硫黄が遊離し、これが気道の知覚神経を直接刺激することで反射的で強力な、気管支収縮を引き起こすんですね。この気道への収縮作用は非常に確実かつ再現性が高いために、医学研究においては、気道過敏性を調べる気道誘発試験の刺激薬として意図的に用いられるほどです。実際にですね、喘息患者さんにピロ亜硫酸ナトリウムのエアロゾルを吸入させた研究では、前例で1秒量 FEV1 ですね、こちらが 20% 以上も低下したという報告や、慢性喘息の小児が経口摂取した際に高い割合で肺機能の低下が乱れたという報告が存在します。ではですね、我々薬剤師がどのような患者さんに特に注意を払うべきでしょうか。最も警戒すべきなのはアスピリン喘息の患者さんです。ガイドラインではアスピリン喘息の患者さんは NSAIDs だけでなく、こうした亜硫酸塩などの食品、医薬品、添加物に対しても高い確率で過敏性を合併することが記載されています。そのためにですね、 NSAIDs の回避に加えて亜硫酸塩を含む飲食物や薬剤の暴露をですね、厳格に避けることが推奨されています。はい、でここからがですね、薬剤師としての腕の見せ所ですが、亜硫酸塩はニュープロパッチ以外にも、僕らの身近な、食品や、医薬品に酸化防止剤や漂白剤として広く使われています。例えば食品であればワインなどのアルコール飲料やドライフルーツ、一部の加工食品に多く含まれています。医薬品においてもアドレナリンを含有する歯科用などの局所麻酔薬、一部の注射用ステロイド剤、輸液、点眼薬などにピロ亜硫酸ナトリウムが添加されていることがあります。タートラジン、食用黄色4号とか安息酵酸ナトリウムなどと並んで喘息発作を引き起こす可能性のある身近な化学物質として注意が必要です。さらにですね、職業性喘息のリスクも上げられます。 過去にはレントゲンフィルムの定着液に含まれるピロアリウ酸ナトリウムを吸入した放射線技師が発症した暗室喘息やエビなどの魚介類の黒変防止剤として大量の粉末を扱う水産加工場の作業員が高濃度の二酸化硫黄ガスによって重度の喘息を発症したケースも報告されています。こうした背景を踏まえますと、毎日の服薬指導における薬剤師の役割が非常に重要であることがわかります。難治性の喘息患者さんやアスピリン喘息の患者さんがいらっしゃったなら、処方薬の主成分だけでなく点眼薬や注射薬、そして今回改定されたニュープロパッチのような外用薬の添加剤にも目を向ける必要があります。また原因不明の増悪を繰り返している場合は、患者さんの生活背景や食生活をヒアリングしてワインやドライフルーツの摂取がないか確認することも大切です。患者さん向けの指導としても、特定の食物アレルギーがなくても二酸化硫黄が物理的・化学的に気道を刺激してしまうため、買い物の際には成分表示を確認する習慣をつけることを、具体的な回避行動としてアドバイスしてあげてください。はい、以上ですね。今回ね、ニュープロパッチの改定はですね、僕らにとって、添加剤の落とし穴を再認識するいい機会となったんではないでしょうか。薬物治療のですね、サポートと並行して、この原因物質の特定と徹底した回避に向けた介入を行うことがですね、薬剤師に求める高度な専門性と言えるかもしれませんね。はい、日々の業務の中で、ぜひ今日の知識を生かしてですね、患者さんの安全な薬物治療サポート、皆さんで一緒にしていきましょう。はい、今回は以上です。薬メディラジオではふみやさんの気になった医療情報やためになる情報を毎日発信していますので、ぜひフォローのほどよろしくお願いします。それでは皆様、健康がより良いものでありますように。僕毎日って言いましたね、ごめんなさい、嘘です。はい、バイバイ。